今から3年前のことである。ブレスト発の列車がレンヌ駅に着いた時、その一滑車の扉の破壊されているのが見出された。この滑車はブレジリアの富豪スパルミエント大佐の貸し切ったもので、中にはつづれ錦の壁布を入れた箱がいくつも積まれていたが、箱の一つは破られて中の錦の一枚がなくなっていた。スパルミエント大佐は夫人と一緒に同じ列車に乗っていたが、これを知ると鉄道会社に談判を持ち込んで、一枚が盗まれても他のものの値打ちまで非常に下がるからとて、莫大の損害賠償を請求した。問題は起こった。警察は犯人の捜索に主力を集中した。鉄道会社でも少なからぬ懸賞金を投じてこれに声援した。この騒ぎの真中の警視庁へ一通の手紙が舞い込んだ。開いてみると、今回の窃盗事件はアルセーヌ・ルパンの指揮のもとに行われ、贈品は翌日北アメリカへ向けて送られたという文面である。警視庁はにわかに活動を進めた。どうやサンラザール停車場で一刑事のためにかの錦が一氷の中から発見された。この窃盗はルパンの失敗に終わった。これを聞いたルパンは怒り絶頂に達して、直ちに筆を取ってスパルミエント大佐に一書を送った。それにはこう書いてあった。先日はただ一枚のみ頂戴しました。その時は一枚だけでよかったのですが、それを書くお取り戻しになるにおいては小生にも考えがあります。今度はきっと12枚全部頂戴いたします。右前もってご通知まで。アルセーヌ・ルパン。スパルミエント大佐はフェイザンドリー以外とジュフレノア以外の角にある邸宅を構えた。大佐は頑丈な体格の持ち主で、広い肩、黒い髪、また銅色の皮膚も屈強に見えた。夫人はすこぶる美人ではあるが、生来薄柳の太刀で、この間の壁布の紛失事件の時でもひどく恐れを抱いて、こんなものがあるとどんな恐ろしいことになるかもしれないから、いくらでも構わない、早く手放した方が安心だとしきりに夫に説いたほどであった。が大佐はなかなか強情な太刀で、女たちの弱音ぐらいにへこむ人ではなかった。したがって錦は決して売り払われはしなかった。でも十二分の用心をして設備を加えたり盗難保険に入ったりした。第一番に庭の方に向いている家の正面だけを警戒したらたるようにと、裏の方のジュフレノア以外に向いた方は下から上まで窓も入り口もすっかり壁を塗りつぶしてしまった。さらに錦の飾られてる部屋の窓という窓に秘密の装置を施して、ちょっとでもこれに触れると家中の電灯が一時にパッと灯り、同時に電令がけたたましく鳴り響く仕掛けにした。保険会社の方ではそれにもなお飽き足らず3人の探偵を選んで、給料は先払いとし、夜になるとこの屋敷の階下にあって警戒させた。三人の探偵は経験もあり主練の刑事で、ルパンを仇のように思っている者ばかりであった。大佐邸の使用人は長年使い慣れてその性質は分かっているので、大佐がこれを保証した。こうして絶対に盗難の憂いをなくするため、ほとんど要塞のように厳重な設備が出来上がったので、大佐はいよいよ邸宅改築の披露を兼ね、自慢のつづれの錦を転換させるべく一石知己を招いた。集まった人々は大佐の入会しているクラブの会員、夫人、新聞記者、工事課、 美術批評家というふうに種々雑多な人々であった。客は門を入るや否や、まるで監獄へでも投げ込まれたように思わせられた。階段の下には例の三人の刑事が仁王立ちになっていて、鋭い目玉をぎろつかせ、いちいち客から招待状を受け取り、おまけにうさんくさそうにじろじろ顔を見た。ほとんど身体検査をされ、指紋を取られんばかりである。蟻の入る隙間もないとはこのことであった。大佐は2階で客を出迎えて、この行散な警戒を詫びたり、そして錦の安全を期するためにほとんど万全の策が取られたことを誇ったりした。夫人はさも諦め顔に大佐のそばに従っていた。若々しく美しく気品があって、ふさふさとした金髪、真っ白な肌、なよなよとして生めかしい中に憂いを含んだ様子は、まだこのほどの事件の驚きが消え失せぬようであった。客のすべてが入ってしまうと、門も玄関の戸もピタリと閉まった。そして彼らは扉の二重になっている陳列室に入ることができた。部屋の窓には大きな鎧戸があるほかに、鉄の格子が貼ってあった。そして中に12枚のつづれの錦が陳列されてあった。錦というのは、ウィリアム征服王に従ってきた武士の子孫が、16世紀の頃、アラスの名工、エジエハン・ゴセットに折らせたもので、折り出された図は、イギリス征服史である。それが500年後、イギリスのある古城から発見されたのである。それを大佐は、どうしたものか、わずか5万フランで買い入れたのだというが、実際の値段は10倍以上もあるものであった。12枚の中、一等美しくて立派なものは、かつてルパンに盗まれて、再び取り返したものである。それには、ウィリアム征服王の軍に踏み破られた、ハスチングスの民の、累々として積もる無残な死体の中に、エジスが首を差し伸べつつ、愛人チキソン王ハロルトの屍を探している世にも麗しい図が描かれていた。その質朴な美、その色ざめた中にある画種、人物の姿は惨憺哀愁人に迫るものがあった。客はこの名画名義の前に来たって、思わずうっとりとして我を忘れて簡単の声を久しゅうした。薄明の王妃エジスの麗しい姿は、百合の花が雨に打たれた風情とも見られた。見よ、彼女の白衣は習習と吹き来たる風に翻り、歩むも危うきすねもあらわに、空に広げた細腕にはあらゆる恐怖とあらゆる悲愁の情が刻まれるとも見えた。ああ、絶望の微笑を浮かべた横顔、それはまことに世にも類いなき哀れさであった。